今月から小主礼拝において久しぶりに再会したのは詩編の購読というものです。思えば2年半近く前になりますけれども、コロナ感染症が始まって礼拝の時間を最小限に短縮したというところで、この詩編の購読も省略してしまったわけですが、今月からこれを再開することができました。で、今改めて思うのは、詩編というのは私どもの教会に与えられた宝だということです。雪の下通信の7月号の牧師室代理にも書きましたが、8月の礼拝で読む詩編の箇所をどこにするか、私はなんだかとてもウキウキしながらそれを決めました。で、今日の礼拝ではフィリピの信徒への手紙第4章の10節以下を与えられているわけですが、私はほとんど迷うことなくこの詩編第23編をこの礼拝で読みたいと思いました。150ある詩編の中でも一番多くの人に愛されているのがこの詩編第23編であるかもしれません。で、その中でも一番強く私どもの心を捉えるのはその最初の一行だと思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがないと、そういうのです。神様が私の羊飼いでいてくださるから私には何にも欠けることはない、何にも足りないものはない、本当に全てが十分に十二分に与えられているんだと、神様が私の羊飼いでいてくださるからと、本当にこう言えたらどんなに素晴らしいだろうかと思いますし、いや現実にはなかなかそれは難しいじゃないかと思ってみたり、けれどもだからこそこのような歌を神が私どものために与えていてくださるということの重大さを思わないわけにはいかないのです。あなたもこのように歌ってごらんと、この歌が私どもに与えられているのです。で、パウロがここで語っていることもこの詩編第23編と深く響き合うものがあると思います。で、特に11節の、その後半からです。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。私はどんなに貧しくても、どんなに苦しいことがあっても、逆にどんなに豊かになることがあっても、私は決して動かされることはありません。主が私の羊飼いでいてくださるから、私を強めてくださる方のおかげで私には何にもできないことはありませんと、そういうのです。本当にこういうふうに言えたらどんなにか素晴らしいことかと思いますし、いやそれはなかなか現実には難しいんじゃないかと思ってみたり、ここまで来るとパウロという人はちょっとおかしいんじゃないかと思ってみたり、礼拝の説教の中でパウロはちょっとおかしいんじゃないかというのは、それこそおかしなことかもしれませんけれども、実際にはそういう感想を率直に述べる、そういう感想を書いている聖書の学者たちも 決して少なくはないのであります。で、ここで具体的に問題になっていたことがありました。新共同訳には贈り物への感謝という込み出しがついていますが、つまりフィリピの教会が牢獄に捕らえられていたパウロのために贈り物をした。パウロが生活に困らないようにお金とか食べ物とか着るものとか、そういったものを届けたらしいのです。で、なぜフィリピの信徒への手紙というこの手紙が書かれたのかというその動機も、こういう贈り物の出来事があったからだと考えることができるのです。で、今日読んだところのすぐ後の15節からも推測できるように、どうもフィリピの教会だけがパウロを助けたらしいのです。生活に必要なもの、いろんなものを届けて、その時にエパフロディトという人が使わされて、のみならずしばらくパウロと一緒に牢獄の中で生活を一緒にしたらしいというようなことも以前お話ししたことがあると思います。で、そんなフィリピの教会の存在はパウロにとっても非常にありがたい存在であったに違いないんです。で、そういうことを考えながらこの10節以下を読んでいきますと、もしかしたら少し複雑な気分になるかもしれないのです。で、例えば10節で、さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたことを、私は主において非常に喜びました。今までは思いはあってもそれを表す機会がなかったんでしょうと。つまりあなた方は私に対する心遣いをようやっと表してくれたね。これまでは何にも助けてくれなかったけれども、まあそれは機会に恵まれなかったんでしょうというのは、いや、もうちょっと言い方考えた方がいいんじゃないかなと。素直にありがとうと言えないのかなこの人はと、そういう感想を抱く人がいたとしても不思議ではないだろうと思います。で、11節以下もそうで、ここで何と書いてるかっていうと、私は貧しくても豊かであっても満腹していても空腹であっても別にどっちでも大丈夫なんですけどねって言うんですけれども、いやいや、ちょっと待ってくださいよ、フィリピンの教会の人たちがどんなに苦労してこのパウロ先生を支えようとしたか、その思いを踏みにじるような発言ではないかとちょっと嫌な気分になる人がいたとしても、これは不思議ではないと思います。で、しかしそこであまり急いでパウロを批判する前に自分自身のことをよく考えてみた方が良いかもしれません。考えてみますと、人から物をもらったり何かをあげたりするということは実はそんなに簡単なことではないのであります。何かを人からもらって嬉しくない人はいないだろうと思いますけれども、実際には実はそんなに単純な話ではないのです。ちょっと人に何かをしたからって高慢になったり、あるいはもらったらもらったで卑屈になったり、何のお礼もできないことで悩んだり、いよいよお礼なんかなんて言いながら自分がこんなに犠牲を払ったのに何の見返りもないのかと横島の思いを抱いたり、私でも案外人にあげたり何かをもらったり、そういうことにおいて大変に下手くそなところがあると思うのです。で、そういう複雑な心の動きがまさにこの手紙の背後でも起こっているように、伝道者と教会との間でも起こるかもしれないのです。つまりフィリピの教会がパウロの生活を支えたように、 教会が牧師の生活を支えるという時にも、そういう複雑な心の動きが起こるかもしれないのです。この牧師の生活を支えるために我々はどれだけのものを捧げなければならないかと、そこに生まれるような複雑な心の動きがしばしば教会を不幸にしてきた歴史がないわけでもありません。まさにそのようなところで、主は羊飼い、私には何も欠けることはないという信仰に立ち続けるということが、実は意外と重要な意味を持っていると思うのです。言うまでもないことですが、パウロはここでフィリピの教会に対して皮肉を言ったり、不平を言ったり、あるいはちょっと悲願で見せたりしているわけではありません。主が私の羊飼いでいてくださるから、私には一つも乏しいことはないのだという、その恵みの中にしっかりと立ちながら、そこから一歩も踏み外すことなく、その上でフィリピの教会からの愛の印をパウロは喜んで受け入れたのです。そしてそのようなところでパウロが一体どういう信仰の言葉を綴っていったのか、それは私どもも心して聞き取りたいと思うのです。そこで一つ鍵となる言葉は11節の最後に、満足することを習い覚えたのですと書いてあります。習い覚えたというのですから、それはつまり知らなかったことを新しく学んだということです。生まれつき知ってるようなことじゃないんで、後からきちんと学ばなきゃいけないことなんで、聖書の中に弟子という言葉が時々出てきますが、この弟子という言葉もここに出てくる学ぶと、習いを覚えるという言葉から生まれた言葉です。場合によっては誰かのところに弟子入りしてでも、我々が学ばなきゃいけないことがある、習い覚えなければならないことがある、それを私は習得したのだとパウロは言うのです。で、何を習い覚えるのかというと、満足することをと書いてあります。で、これも一つ特別な言葉で、古代ギリシャ哲学の一派でストア派という一種の禁欲主義を旨とする哲学の一派があったことを皆さんもご存知の方があるだろうと思います。このストア派の人たちが大切にしたのが、ここで満足することと訳されているこのことです。高校の倫理とか世界史の教科書でアウタルケイアなんていうようなギリシャ語を覚えさせられた人もいるかもしれませんけれども、満足する、どうでもいい欲をかかず不平を言わないっていうことです。自分が貧しかろうが豊かであろうが、そういう外的な環境にいちいち左右されずに、自らたることを知って生きると、そのような境地こそ人間の最高の幸せであると説いたのですが、これは一方では一理あるかもしれません。逆に自らたることを知らないで、あれが足りない、これが足りない、あの人のせいだ、何かのせいだといつも不平を抱いている人というのは、実はそういう人というのは決して一生幸せになることはないんで、しかもそういう不満の塊のような人間というのは、実は周りの人たちにとっても非常に迷惑になっていることが多いと思います。 でその関連でもう一つパウロがここで用いているかなり特別な言葉があって12節の最後に秘訣を授かっていますという言葉が書いてあります。私は秘訣を授かっています。でこれは実はかなり特別な言葉である。人はこれを免許皆伝と訳しました。でこれはどの学者も同じような説明をするんですけれども、当時の貢ぎ宗教でよく用いられた言葉だそうです。貢ぎ宗教っていうと何のこっちゃってところかもしれませんけれども、特別な修行を積んだ特別な人だけが入会を許される宗教のことを貢ぎ宗教と呼びます。変な例えで申し訳ないんですけれども、しばらく前にオウム真理教という大変いかがわしい宗教が日本を騒がせたことがありますが、あれもまあ貢ぎ宗教の一種ですね。特別な修行を積んだと、特別な悟りを開いた、下脱したという人だけが免許皆伝と認められて、特別なイニシエーションを経て入会を認められる。でパウロはそのような特別な言葉を用いながら、私は免許皆伝の人間だと、どんなに貧しくてもどんなに豊かでも満足することを習い覚えたのだと、そのように言うのですが、そのことだけを強調するときっと皆さんをミスリードすることになるだろうと思います。パウロはここで別に自分だけが別格の人間だと言おうとしているわけではありません。むしろ誰もが自分のようになるべきだと考えていたと思います。けれどもそのためにパウロが習い覚えたことというのは、主は羊飼い、私には何もかけることがありませんという、この一つのことだけだったのであります。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。私を強めてくださる主がおられるから、主が私の羊飼いでいてくださるから、私には何も足りないことがありません。ただそれだけなんです。ただそれだけなんですけれども、ただそれだけのことを生まれつき知っている人はいないのであります。先ほども申しましたように、誰かのところに弟子入りしてでもこのことはきちんと学び取らなければならないことなのです。私どもも学び取りたいと思うのです。しかし言うまでもなく、私どもは主イエス・キリストの弟子です。私どもはこの方から教えていただきました。主が羊飼いでいてくださるから、私には何もかけることがありませんと。天の父が私の父でいてくださるのですから、明日のことを思い煩うことはないのだと、私どもは主イエスの弟子になって初めてそのことを習い覚えたのです。そのことをパウロはここでも言うのです。私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。しかしこれは誰もが習い覚えるべきことだとパウロはそう信じていたのであります。すでにいろんなところで案内や報告をしてありますが、8月5日金曜日から6日土曜日にかけて教会学校の夏季学校をこの教会学校に泊まるという形で行いました。 本当は御殿場の方に2泊3日でお泊まりで行く予定だったのですが、どうしてもその予定は断念せざるを得ませんでした。それは残念といえば残念でしたけれども、我々の思いに勝る恵みを与えられたと思います。でその可否学校の最後の時間に子どもたちが一言ずつ一番楽しかったことを発表してくれたんですけれども、そんなにたくさんの子どもがいたわけでもないんで、大人も全員一人ずつ自分が一番楽しかったことを発表しました。で私の番が回ってきて、一番楽しかったこと、小学生男子がバカみたいにはしゃぎ回っているのを眺めているのが一番楽しかったと。まるで40年前の自分を見ているようだと、そういう趣旨のことを申しました。まあ、その小学生男子の中に自分の息子も含まれているわけですけれども、本当に率直に言ってそう思ったんです。 4,5 人の小学生男子が延々と鬼ごっこをしたりかくれんぼをしたり、一番訳が分からなかったのが 4,5 人の男の子が延々とじゃんけんしてる、じゃんけんしてその後何かするっていうんじゃなくて、ただじゃんけんポンあいこでしょってじゃんけんして、何が楽しいのかなと不思議に思わないでもありませんけれども、そういう男の子たちの姿を見ながら、本当に率直に言って私は感動したんです。自分もこんなだったなと。で感動したついでに、その可否学校の最後の礼拝で私が説教したのですが、こういう話をしました。自分もこんな感じで教会学校で育って、泊まりがけの可否学校にも何度も行って、で正直なところ聖書の勉強とかさせられて、それはもう本当に退屈で退屈で嫌で嫌で仕方がなかったけれども、友達といっぱい遊んで、教会学校のお兄さんお姉さんにもいっぱい遊んでもらって、そういう思い出は何にも変えがたいもので、それを少し大人向けの言葉で言い直すと、私は教会という場所で自分が根本的に受け入れられている、愛されていることを体で学び覚えたと思っています。そんな自分が大人になって自分を受け入れてくれたこの教会というのは、実は他の誰のものでもないんで、イエス様の教会なんだと、そのことが本当によく分かったからイエス様を信じるようになりましたという話を子どもたちの前でいたしました。でそれで大変傲慢な言い方にもなってしまうかもしれませんけれども、私もそのような経験を通して免許皆伝の生き方を体得させていただいたと、私はそう信じているのです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っていますとパウロは言うのですが、それは別に武士は食われど高い王子なんていうような話をしているんじゃないんで、そうではなくて貧しい自分を喜んで受け入れることができるし、豊かであれば豊かな自分を心から神の恵みの中で感謝することができるし、神が私を受け入れてくださっているのですから、主イエスが私を愛してくださっているのですから、ただそのゆえにありのままの自分を、貧しさも豊かさもひっくるめて自分自身を受け入れている人間というのは、そういう人間というのはやはり特別な強さを持っていると思うのです。先週私は48歳の誕生日を迎えました。 これも私の話として聞いていただいてよいと思いますが、年を取れば取るほど自分の欠点や貧しさや罪深さに自覚しないわけにはいかなくなるものだと思います。何とかしてそういうものを克服したいと思わないわけでもありませんけれども、人間というのは思いのほかなかなか進歩しないものです。けれどもそんな自分が罪を許されて神に受け入れられて、そのことを毎日新しく学ばせていただきながら、主は羊飼い、私には何にも欠けることはありませんと申し上げることができるのであります。逆にもし神に許していただいていることが分からなければ、そのような意味で神に対して傲慢な人間というのは、貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知ることはできないと思います。自分の置かれた境遇とか自分の貧しさとか欠点にいちいち自分自身でケチをつけながら、もっといい自分に生まれたかった、自分にはもっといいものを与えられるべきだったのだと、そんなことばっかり言いながら、神の恵みを受け入れることも、自分の貧しさを受け入れることも、豊かさを受け入れることもできないでしょう。けれども本当に神に罪を許されて神に受け入れられていることを知っている人間は、主は羊飼い、私には何も欠けることがないという確かな場所に立つことができるし、そのようにありのままの人間、ありのままの自分を受け入れている人間は、それと同時に他人をも柔らかな心で受け入れることができるようになっていくはずです。自分の前に現れる人のいろんな欠点や貧しさを見つめながら、けれども主が羊飼いでいてくださる、この人にも何にも欠けることはないんだと、そのように言い表すことができるはずなのです。で、そのような観点で改めて実節以下を読み直してみると、むしろここでパウロはフィリピの教会の心遣いを本当に広やかな心で受け入れていることがわかると思います。で、ここでもう一つ注目したい言葉は実節に、さてあなた方が私への心遣いをついにまた表してくれたと書いてありますが、この表してくれたと訳されている言葉は直訳すると花が開いたという表現です。あなた方の私に対する思いがついに再び開花した、満開の姿を見せたと、そう言っているのです。こういう色彩豊かな表現はできればなるべく直訳していただきたかったかなと思わないでもありません。パウロは文字通り自分の前後左右上下どこを見回しても愛のかけらも見えないような牢獄の中で、けれども愛の花が開いたのを見たのであります。そこに生まれたこの手紙なんであります。考えてみればパウロが牢獄に閉じ込められていたというのは信仰を理由に捉えられているわけですから、そういう人のために何か助けの手を伸べるというのは考えてみれば実は並大抵のことではありません。 ですから最初に申しましたように実節の後半で今までは思いがあっても機会はなかったんでしょうとパウロが言っているのは決して嫌味を言っているのではない、本当によくやってくれたと心から感謝してそう書いたのだと思います。でしかしこういうことは決して私どもにも人ごとにはならないんで、私どももしばしば人との愛の交わりが枯れる経験をすると思います。友人であっても肉親であっても、なんであの人とこんなに愛が通わなくなっちゃったんだろうと、そういう経験をすることがあるだろうと思います。思いはあってもそれを表す機会がなかったんでしょう。ある人がこの言葉から旧約聖書のコヘレトの言葉、昔は伝道の書と言いましたけれども、コヘレトの言葉第3章を思い出しています。すべての出来事には時があるっていうんです。すべての出来事には時がある、生まれる時、死ぬ時、あるいは愛する時、憎む時、けれどもその時が与えられなかったらどうしようもないじゃないか。人がロークしてみたところで何になろうとコヘルトの言葉も書くのですが、しかしそのようなところでもしも真実の愛の花が満開の姿を見せたとすれば、それは神が時を与えてくださったのだと感謝するほかないでしょう。ですからある人はこのフィリピの信徒への手紙についてこういうことを言いました。この手紙は愛のない砂漠のような世界の中で愛の花を見出した人の書いた手紙である。このフィリピの信徒への手紙というのは愛のない砂漠のような世界の中で愛の花が開くのを発見した人の書いた手紙であると。本当にそうだと思うのです。パウロがフィリピの教会から支援を受けたとき、それはただああ助かった飢え死にしないで済んだというような喜びではなかったはずです。まして心を砂漠のようにして私は貧しくても豊かでも平気なんだと強がったわけでもないのであります。砂漠のような愛のない世界に愛の花が咲くのをパウロは見たのです。だから私は生きることができる、私を思っている人がいる、私のために生きている教会がある。そのことはパウロにとって何にも代え難い重みを持つ事柄であったに違いないんであります。でそのようなフィリピの教会の愛に感謝しつつ、何よりも主が私の羊飼いでいてくださるというその恵みの中にしっかりと立ちながら、パウロは11節以下で言うのです。私は貧しさにも豊かさにも負けないの、私は貧しさの奴隷にも豊かさの奴隷にもならないの、主が私の羊飼いでいてくださるから、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能です。主が羊飼いでいてくださるから私には何も欠けることはありません。そのような恵みの上に築かれた伝道者と教会の関係は、贈り物があったかなかったかそんなことで崩れるようなやわな関係ではなかったんであります。主が私たちの羊飼いでいてくださるから、その上で 最後に14節でこういうのです。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。そのパウロとフィリピの教会が共にする苦しみに、もちろん主イエスもまた伴ってくださったのであります。まさしくここに私どもの教会の姿が描かれております。主と共に歩む鎌倉行きの下教会の姿がここに描かれていると、そう信じることができるなら、こんなに幸いなことはないと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、あなたが私どもの主でいてくださるから、私どもには何も乏しいことはありません。死の陰の谷を行くときも、あなたが私と共に歩んでくださるのですから、何も怖いことはありません。どうかこの教会の交わりを、そのようなあなたの愛の花咲く場所としてください。愛に裏切られることの多い私どもを憐れんでください。貧しくても豊かであっても罪を犯しやすい私ども、どうかあなたの愛の中で解き放ち、私も愛に生きることができるとの望みに向かって立ち上がることができますように、主の御名によって感謝し祈り願います。アーメン。